皆さん、こんにちは。文化時代に挑む中小企業の時間です。この番組は、予測不能な文化時代に挑む中小企業へ熱きエールを送るをテーマに、企業経営のヒントになる様々な事例を紹介していきます。パーソナリティは中小企業を研究して44年ほど、前の教授でおなじみ関西大学名誉教授大西正友先生です。では大西先生、本日もよろしくお願いします。
毎度毎度、毎度教授、大西です。よろしくお願いいたします。
ナビゲーターを務めるのは大西先生のアシスタント、ことぶきプランニングの優しいコピーライター、森原英雄です。この番組は文化時代に挑む会の協力でお送りします。では文化時代に挑む中小企業第6回放送のスタートです。
販売からレトルト食品、グルテンフリーの食品、近年では野菜類やパックご飯にも力を入れておられる大型村秋田小町生産協会の和久井徹会長様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、大型村秋田小町協会の和久井でございます。本日はよろしくお願いします。大西先生、森原さんには昨年は玉ねぎ畑、また今年はパックワンの工場を見学いただきました。その時はいずれも準備段階でしたが、おかげさまで現在どちらも事業化に向けて進んでおります。大変ありがとうございました。
いや、いつも毎回奥さんと会うためにです、新しい事業をですね、見せられました。もう和久井さんはですね、これと決めたらすぐやり遂げられる実行力と、それを実現するためのスピード感はいつも驚いています。しかも誰かに指示を出すんじゃなくって、自ら先頭を切って道なき道を行く姿は、まさしくリーダーの絡みと考えるでしょう。
そうですよね。以前玉ねぎ畑を見学させていただいた時もまさにそんな感じでした。確か応接室でお話している最中にですね、わーっと盛り上がってたんですけども、じゃあ今から見に行きますかっていう感じ で、
そうですね、
もうパパッと部屋を飛び出していかれて
大変でした、
和久井さんの自ら運転する車に乗車させていただいて、現地までお連れいただきました。その距離が結構長かったんですよね。移動中はもうずっとすごい凸凹道で、全く舗装されてはないようなところでして、もうシートベルトをしててもこうぐすらぐら揺れて、口から内臓が飛び出しそうな必死で捕まってたような感じになりました。でそんな中、和久井さんは運転されながらもずっと自分のビジョンについて夢をお話しされてた。これもすごいなと思ってびっくりしました。
まさしくですね、和久井さんの生き様そのものでした。私は和久井さんと初めて会ったのはですね、今から20年ほど前。それ以来ですね、交流を深めまして、ゼミ生のインターンシップでなんとですね、ゼミ生全員が、泊まらせていただきましてですね、現場体験しました。で毎年訪問しまして、2005年にはですね、よみがえ一大産業で取り上げました。 NHK ビジネス部でも話題になりました。
はい、大西先生からは和久井さんについて、開拓者っていう言葉がこれほど似合う人はいない、そういうふうにお聞きしています。まずはそんな和久井さんの原点からお伺いできたらなと思っております。よろしくお願いします。
はい、私は新潟県の十日町市の農家に、長男として生まれました。 早くから大規模企業を目指していたんですが、なかなか田舎ではそれだけの名刺ができなく、そして、まあ、知人からお話を聞きまして、大潟村に、まあ、家族全員で、まあ、入職をしたのをしました。大潟村では10ヘクタールのため、今までの田舎の、まあ、7倍から8倍になる面積になったんですが、現実はそう甘くはありませんでした。入植と同時に減反政策が始まり、入植経過は途中打ち切りになりました。その後、農地は15ヘクタールに拡大されたんですが、はいはい、B 作と畑作は半分ずつで、はい、また畑作には転作衝撃がつきませんでした。あ、うん、まあ、そのため、八郎潟、また そこで八郎潟は湖だったわけですね、はいはい、そこを干拓して生まれた土壌は地下水が高く、まあ、羊羹のような土壌で畑作を植えるには非常にこの難しく、はいはいはい、実際には米粒しかできなかったわけです、はいはい、またそこで、畑作ということで入植した配分されたため、はい、その部分は転作奨励金がつかない、はいはい、しかし、それでありながら召喚金は稲を作る工場と召喚金だったんですね、はい、そこで、我々は減反を進めてきましたが、なかなか経営がうまくいかなくなったために、はい、まあ、米作りに専念しました、はい、まあ、しかしながら減反を進めていたため、国やからは非常にまあ睨まれまして、はい、自分たちがなぜ米が作れないか、はい、ということをいろいろ法的にもね、こう確認をしながらやってきましたら、はい、農家が自分の土地に米を作っていけないという法律はなかったというね、はいはい、しかし、国としては減反を進める必要があったため、今度は米を売ろうとする集荷業者に入居を供するようにもこうなってきました、は
い、すごいですね。
そのため自分たちはどうやって生きていくかというね、借金を返し、はい、農業を進めていくために何をしたらいいかということになって、はいはい、自分たちは直接こう販売するようになったんですね、はい、しかしそのことがまた今度は世間から闇米と呼ばれるようになったんですね、は
い
はい、い
や一般にね、闇米というのはよく言葉なんですが、世間を震わす大きなニュースになりましたですね。本来はその背景にある問題こそ大切なんですが、マスコミはですね、さらに紙に刺さり出して、行政の都合の良くないことはそれこそ闇に覆われたままでした。時代が変わってですね、現在では農家が直接自作の農産物を販売することは農業の六次産業化として推奨されるようになりましたが、和久井さんの行動が正しかったことが歴史が証明したといいます。しかしそれまでの常識を打ち破って新しい時代を開拓する個人の力では限界があります。そこで立ち上げられたのが大潟村秋田生産協会だったんですね、
うん、減反政策のために、まあ、米を出荷できなかった農家がたくさん出ました。そしてその農家のために米を収穫し販売することで、まあ、自主自立の農業経営ができる組織を作りたかったんですね。で、自分で作った米を自分で売る、それは悪いことないというのを考えるもと、まあ、世間からさまざまな誹謗中傷がありましたが、やがて、まあ、1995年に新食料法ができて、農家が自主的に米を販売することが認められるようになりました。まあ、これから今まで以上に、胸を張って米がこう作れ、稲が作れ、それで米が、はいはい、を売ることができるようになったわけです、はい、それでそのため、なりました。そこで今まで支えた仲間たちと闇込みと言われる中でも、まあ、購入しているお客様に対して感謝の気持ちでこういっぱいになりました、
そうですね、ここまでのお話では、和久井さんはまさにこう開拓者、信念の人という印象があります。しかしそれと同時にですね、和久井さんのことを天才的なアイデアマン、そういうふうに呼ぶ声も聞かれます。近年では生産者の名前や写真入りの農作物が増えてますけども、和久井さんは40年以上前から一般消費者向けに折り込み広告を配布して産地直送の魅力を訴えてきたんですね。
まあ、いろいろな形で米の魅力を訴える、まあ、工夫をしてきました。 そして合わせて米の付加価値の向上にも取り組んできました。で、2000年にはまあ日本で農家では日本で初めての無洗米工場を建設しました。まあ、これ私の母が米を研ぐ指が痛いというのをこう見てきたからです。まあ、白米や玄米に栄養価をプラスする機能性食品も作りました。
確かにですね、私の家の近くに住んでいるですね、方おられるんですが、いつもですね、秋田小町さんからですね、送られてくる米とかいろんな物産にですね、作り手さんの顔を売っているということをですね、自慢しておられました。今和久井さんが言われたようにですね、非常に消費者の立場に立って物を作っている、あるいは消費者と対話できるということを非常に浸透されました。しかしですね、今まで和久井さんはいろんなことに突き当たってですね、もう経営危機を乗り越えてきました。その中で実は商品開発で一番苦労したのが多分ですね、米粉だと思うんです。米粉の食品だと思いますが、その米粉に対するですね、食品がいわゆる V 字回復したいきさつを教えてあげませんでしょうか。なぜ米粉が見直されたんでしょうか。
平成21年でしたね。それまでは大潟村は、まあ、減反をしないというね、日本で最も悪い村である、また減反しない農家、闇込み農家とこう言われてるわけですね。そして平成20年頃から、そのまんま畑、田んぼに減反を、畑作物を植えるということでは減反が、まあ、予定通りいかないということにこうなりました。そこで国は、加工用米、そして米粉用米、輸出用米などを主食用米と違う米の作付けは、いや新規需要米とし、減反対象に なることになったわけですね。そこで、米粉を米粉用米も、じゃあ我々も畑ができなかったけど、米粉用米はできるようにと、ね、同じ米ですからね。そして、農家の方にお話をして、その4万病の米粉用米を作ってもらったわけですね。そのことによって農家の方は全員減反に参加できるようになりました。それでその米粉用米を全量私が購入することにしたんですね。そしてそのしたんですけど、米粉用米っていうのは農家は作付けはできるんだけど、その米粉用米をどのように商品にしたらいいのか、それを誰が買ってくれるのか、それがなかなかこううまくいかなかったんですね。そして5年間、もう毎日毎日、全国を日本中歩き回ってね、米麺を売るようにしたんですが、全く、まあ、売れなかったわけですね。それである時、ちょうど5年ほど前ですね、テニスの世界チャンピオンがね、そのグルテンフリーの食事で、優勝できるようになった。俺グルテンフリーって何って言うね。そしたらその小麦粉にはグルテンがあるので、そのグルテンを小麦粉を食べないで、グルテンのないものを食べると。まあ、我々は小麦粉にグルテンがないということで、米パンの美味しいのができないということで苦労していたわけですね。だから米粉にグルテンがないことは非常に欠点だったわけで。しかし、今その話を聞くと、小麦粉にグルテンがないということは最大の欠点であるが、グルテンフリー商品を作るには最大の、利点になったわけですね。そのことが、そういうテニスの世界チャンピオンまで、そういう一つの食事をすることになったという。もうそこで、あ、これはグルテンフリー商品というのは、まさに日本の米粉商品のね、一つ究極の姿じゃないかなということをこう思ったわけです。そこで、米粉から、今までは米粉麺、米粉パンだったんですけどね、全部グルテンフリーという言葉に切り替えて、グルテンフリーパン、グルテンフリーパスタということに営業を始めました。そしたら、国内はもちろんのこと、海外の展示会を出しまして、非常に評価が高く、そしてようやく米粉が初めて小麦に、まあ米ですね、米が初めて小麦に優位性あるものが開発できた。それがまさに米粉を使ったグルテンフリー商品だったんですね。
確かに、そう、私もスーパーで買ったんですが、今までは全然こういうことなかったんですが、非常に皆さんですね、高評価で見られました。またこのことがですね、ハーバード大学で、さんが講演された内容でございましてですね、びっくりしました。
そうですね、開拓者でありアイデアマンだということがこれでよくわかります。その次に取り組んだのが 先ほどもお話ししました、以前見学させていただいた玉ねぎ畑ですね、で後継ぎ問題などで、農家を辞める人が多い中で、その結果まとまった土地を逆に集めやすくなる、ズバッと一気化成の耕作ができるようになると。だから農地は価格がゼロになるほど、ゼロに近くなるほど作物を栽培する、農地本来の価値がどんどん上がっていく、涌井さんならではの逆転の発想に感服しました。
ですね、トラクターは田んぼを耕運する道具である、
はいはい
はい、田植機は稲を植える道具である、
はい、
コンバインは稲を収穫する道具である、
はい、
田んぼは稲を植える、はい、育てるプランターである、道具である、
はいはいはい、
うん、田んぼ は道具であるから、田んぼ以外のものに住宅地になった場合には田んぼの道具じゃなくなるわけ
だ、はいはいはい、
しかし今農地っていうのは住宅になるとかね、道路になるとかね、はいはいはい、そういうことに期待を持って品、はい、農地価格が多くの方はついてるわけで、はいはい、多くの場所は農地価格はそれでついてますが、本当に農地としての価格になると非常に今値段下がってるわけです、
はい、
しかし米を作る、また畑作物を作る農地としては可能な限りその農地以外の価値は必要ないわけよ、
はい、そうですね、はいはい、
うん、ある意味は価格もそうですね、
はい、
だから農地が下がるということは 農業がダメになるんじゃなくて、ね、新しい農業が生まれていく一つの一番重要な関門というかね、そこなんですね、はい、うん、そしてまた 農家が減っていくということはね、農業が衰退するんではないんですね、
はい、
昔の籠かきさんが、籠屋さんが車になってね、籠屋という産業はなくなったけど車という産業が起きたってね、
はいはい、
昔の船頭、私頃の船頭はなくなったけどね、旅客船がこうできたっていう、ね、はい、そしてその田んぼ、小さい田んぼをねはなくなっているけども、産業としての農業が起きてくるってね、そういう意味によっては農家が減っていくことと農地価格が下がるということは新しい時代の農業が始まるということですね、
はい、
そういう中に特に今畑がどんどんどんどん今荒れていくね、田んぼよりも早く畑でも荒れていってるわけですね、
はいは
い、そういう中で今度は反対に国は今玉ねぎを含むさまざまな重量物が今輸入を中心になってますね、
はいはいはい、
特に玉ねぎは30万トン輸入しています、
はいはい、
しかし国としてもね、半分はね国産に切り入れたいという気持ちを持っていました、はいはいはい、まあ、そこで大型村でも新しい農業を、ね、開発するために、まあ、国と連携しながら今玉ねぎ の産地化プロジェクトを始めています、
はい、
でそしてまた玉ねぎの産地化といってもね、大型村だけができればいいのではなく、
はいはい、
やっぱり東北6県また全国でね、はい、新たな産地を作っていく必要があります、
はい、
そのために今国と連携し大型村でスマート農業実証実験を今今年から始めています
。あ、すごいですね。
そして合わせて東北6県には玉ねぎの産地を、はい、広域連携で産地を作り、
はい、
加工し販売していくというそういうね、はい、体制を作りたいなと思ってます。
いや、
そうすることが、まあ、輸入玉ねぎを国産ために変える、
はい、
新たな、はい、一つの農業ビジョンになっていくと考えております。
いや、本当にね、はい、涌井さんとお会いするたびにですね、夢のような話しかしたいから、本当にびっくりします。次から次に新しい事業にチャレンジされて、しかもこの夏ですね、さらにびっくりすることが起こりました。実はなんとですね、パックご飯の製造販売に取り組み、しかもですね全く真空で無菌の状態で、年間3006万食も作るということをやりました。なぜ今パックなんでしょうか、パックご飯なんでしょうか。
ですね、私が今パックワンを初めて進められたのが30年前なんですね、しかし、その時ちょうど私今個人産直 の仕事をね中心にやっていましたし、その当時も10億20億もかかる事業だったのでなかなかそっちに行けなかったわけですね。しかし、パックワンっていうのはそのお米で言えば主食としての、ね、食べ方ですから、やりたいなと思いながらこの30年間10年おきにねやってみたいなと思って調べると、はい、やっぱり20億もかかできなかったという、
はい、
しかしようやく30年経ってたまたま国の補助金もあったりね、いろんなこのお世話でとかありましたので、じゃあ一つやってみようかなと思って、はい、パックワンこう進めてきたわけですね。でパックワン事業っていうのは 全国で14億食作ってます、
はいはい、
しかし日本人1億2000万人が1年間食べる食事量は1300億食、
はいはい、
1300億食の 1% しかなりません、
はい、
これから日本人がねラーメンのインスタントラーメンのようにもっともっとパックワンをね、はい、ご飯を手軽に簡単に食べれる時代が来るんじゃないか、
はい、
だからそうしなければ日本の米はね育たないのかな、はい、また反対にね世界に輸出行く時も米でいきなり輸出するよりもパックワンで輸出をして、はいはい、それを米を輸出するための戦略商品にするってね、はい、それは非常にパックワンには有利かなと思ってます、
はい、
そこで農家は売ってもダメだということを言われたんですけども、
はいはいはい、
私は工場ができるまでね全量、まあ、3600万食製造量ね、
はいはいはい、
全量販売するということを目標にしてやってきて、
はいはい、
今年の7月に工場できたんですけど、
はい
実際その時すでにも年間3000万食のね、販路を確保して今こう進みました、
はい、
それで今どんどんどんどんね今こうパコを作ってます、
はい、
それで次今度それを、まあ、輸出をするためにね今こう準備していますが、
はい、
たまたまコロナでちょっとね輸出が滞ったりしていますが、
はい、
今コロナが少し落ち着いてきましたので今方法から輸出に向けたさまざまなお話を受けてますので今いろいろ取り組んでいるところです、
はいいやすごいですね。いや実は今和久井さんがですねおっしゃったことはですね私が本に書きましたことをですねものからこと魚違うので具体化されてですね米作りで何ができるか考えられた。しかも今から世界は食糧危機になります。で食糧危機にやっぱり日本はですね米が大きくですね依存するということを見込まれてすごい戦略と私は思います。どうも和久井さんのやられることがですね本当に私の考えよりも一歩先行ったということで感心いたしました。
ここでですね、あまり時間もございませんが、和久井様宛てに、和久井神様から、中まで今社長されている方からのお手紙が届いておりますので、私の方で代読させていただきます。和久井徹様、73年間の人生、また創業から34年間大変お疲れ様です。会社が創業した時私は中学3年生でした。高校に上がる頃には会社が本格的に、動き出し、生産したお米を全国の消費者に直接お届けするようになりました。それが新しい農業の形であり世の中もそれを求めていたことを今48歳の私は理解できますが当時学生だった私にはその意味と苦労は理解できていなかったと思います。創業から34年間新事業への挑戦を続け少ない成功と多くの失敗を経て、現在に至りますが私が思うに最大の苦難だったのはあの2つの自然災害だったと思います。私がまだ20歳の学生だった頃の夏の大冷害と私が31歳の時東京営業所の立ち上げに携わっていた夏の、その年の夏に訪れた台風15号による大塩害これが2つの大凶作です。苦難は飛躍の機会とも言いますが農業を基盤とする当社にとってこの2つの災害は飛躍よりも自然の厳しさの方が勝っていたように思います。大凶作から仕入れ価格が高騰し会社は体力を大きく失いました。それでも多くの方々の支えと会長の諦めない努力の甲斐があり現在ではまだまだ課題も多いようですが今までの挑戦が実りつつあります。会長はとてもおせっかい焼きで困っている人や頼ってくる人を見逃せない見過ごせない性格だと思います。また豪快なように見えてとても繊細で夢のある話やスケールの大きな話が好きです。また記憶力がとてもよく出会った人の名前や生い立ちを覚えているなど経営者にとって必要な感性を多く持っていると思います。あと坂本龍馬の我なすことは我のみぞ知るの生き方に憧れているようですが私から見たら風天の寅さんの一回で甘みたくないところが近いと思っています。子供は親が思うよりも親の姿を見ています。尊敬できるところも直してほしいところもよく見ているものです。会長は最近お酒を控えているとのことですがいつも何かしら原稿を書かれており目や頭の休まる日がないのではと時々心配になります。仕事のことを考えずに済む日はおそらく来ないとは思いますが少し荷物を下ろされても良いと思います。73年間お疲れ様でした。心身ともに健康に気をつけて今後ともご指導よろしくお願いします。和久井神より。
いや実にここのこもった手紙でございます。何か感想がありますでしょうか。
いや初めてだけどね、
やっぱり
忙しくてね忙しくて、はい、息子と話す機会もなかったしね、 また息子と話しても仕事上の話だし、はいはい、またそんなものをまた意見が合うわけないでね、はいうんまあ、今そういう話を聞きましてね、はい、初めて聞きました、はいまあ、その手紙をもらっていてうちの嫁さんに見せようかと思って
坂本よりもですね、運転のトラさんというのは私、当たってます。坂本さんと20年以上お付き合いしました、ね、確かにね、風貌は確かに、心出したら確かに坂本とは分かりませんけど、やっぱりどうですかね、こう世話焼き、うんうんうん。で、やっぱり世話を焼く、それによって逆と他人の立場に立って考えようというね、僕は非常にですね、もうまさしく私の出店をですね、20年間おったんですよ、それを引き受けると。うんまあ、よくやられたなと思ってね、うんうんうん、本当にめちゃくちゃな学生でしたけどね、うん、もう何時間か育てていただいて本当に頭が下がります。やっぱり息子さんが言うようにですね、やっぱり人から見ればちょっと違った阿部さんの目が見えたと思いますね。
前は、はい、私が動いても、はい、さざ波って小さいの、はいはい、あの大きな池があって、はい、そこにね石をポチョッと投げても、はい、渦は少し浮かんでね、はいはい、今は私がドンと飛び込むと、はい、湖全体が揺れちゃうよ、ね、だからあの前よりも喋、はい、る言葉動く言葉によって影響力もすごくなる、ねはい、だからこそ今度は慎重にしないとね、はい、怪我する人も出ちゃうんですけどね。
いやでもね、日本の農業に対する思いはね、うん、人芝居強いですから、ぜひね、やっぱり日本の農業だけでも頑張ってほしいと思いますね、うん、でやっぱり涌井さんの言ったことがですね、まとえてます。やっぱり将来、職業企業が必ず来ますので、その時にやっぱりね、涌井さんから言ってると思います。
人間万事、才能が馬というのよくありますけども、はい、50年同じことを喋ってるわけです、
はいはい、
今あの私この50年間の歴史自分の記録ね今3000ページからですね、それ全部今成功してるんですね、はい、そうすると30年前に考えたことと今喋ったことを同じなん
です。あすごいですね。
全く同じなんで、はいはいはい、それとまた50年前学生の時ね、はいはい、だから学生の時から農業やった時、はい若者が夢と希望を持って農業を創造するっていうのが私の人生の目標なんですね、はいはい、それをずと今もやってる、はいはい、そのため、それを、それのが手段が、目的がそうで、手段が独立産業化ですよね。そしてそれをずっとやってきて、今こう思うのは、昔は国は目的も敵だったわけです、
はい、
今は全部味方なわけです、ねはい、だからその、私が善念をしっかり持って未来を喋っていくことができれば、だから反対する人は一人もいない、はい、全てです、はい、だから今、金融機関とね会社を作ってますが、これからは商社もみんな入れて作っていくとね、だからその自分にはできないけど夢を語ることによって一緒にやりたいという人が非常に多くなった、
ね、
それをぜひね、はい、こう進めていくか、はいはい、やっぱり元気原則はやっぱりあのみんなのために何ができるか、社会のために何ができるか、歴史のために何ができるかね、それを思い続けることが、はい、こう一番大事な、
はい、素晴らしい締めの言葉いただきました、はい、もう残り15秒ほどになりました、はい、先生次は、
はい、次はですね、実はあのですね、秋田県のですね、大型市にありますですね、100年以上近くの歴史の白川建設の白川社長の小田市です、私の白川建設を紹介させていただきます。
どうも本日はありがとうございました。お忙しい中でしたが、いいお話が聞けたと思います。ありがとうございました。